今週は藤沢市で作りました防災ラジオについてご紹介をしていきましょう。藤沢市防災危機管理室の米川健一さんにお話を伺っていきます。米川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、現在米川さんがお仕事をしている防災危機管理室、どのような業務を担当しているのか、お仕事の内容から教えてください。
はい、防災危機管理室は新たに平成25年に設置されまして、防災対策と、危機管理対策の同時に行っております。その中で、災害に強いまちづくりを目指しております。私の業務といたしましては、昨年度までは市の防災資機材の整備を行っておりましたが、現在は防災行政無線などの情報伝達手段の整備についての業務を行っております。
この部署に移動してからは2年ということなんですけれども、実際にこういったお仕事について良かったと思うこと、そしてやりがいを感じていることはどんなところでしょうか。
はい、市民の皆様はやはり災害に対する意識がとても高いので、どうしたらより被害が少なくなるのか考えていくことがやりがいとなって、おります。
より市民の立場でいろいろな物事を考えていくというところなんですね。そしてやはり防災危機管理室という名の通り、災害に備えての準備を進めていくお仕事だと思いますが、今藤沢市で心配されている災害、どういったものがあるんですか。
昨年の台風などに見られる風水害や土砂災害の対策も課題となっておるんですけれども、東日本大震災の教訓として、大地震から来る津波災害が特に喫緊の課題となっております。
はい、あらゆる災害に対応をしていかなければいけませんが、やはり津波などの被害も考えていく、ところですね。そしてそのような災害への備えですが、藤沢市ではこの災害への備えはどのように今行っているんでしょうか。
はい、備蓄資機材の整備やさまざまな情報伝達手段の整備を行っております。またその他にも、他の自治体やですね、市内の業者と、災害時の物資の調停について、協定を結んだりしています。
ご自身のこの藤沢市内の整備だけではなく、他市との連携というのも調整をしていく、いざという時には大きな力になってくれそうですね。この他にも災害への備えはあるんでしょうか。
はい、津波対策といたしまして、津波避難計画の策定や、また備蓄資機材の整備の一環として防災広場の整備を行っています。また事前の備えとして災害復興条例の策定を、行いました。
いくつかの情報ツールの方も準備されているということなんですが、どのようなものがあるんですか。
はい、まず見える媒体といたしましては、藤沢防災ナビの小冊子版や、ハザードマップ、メールマガジンや市内8カ所の防災情報ステーションとして Wi-Fi の整備をしております。また音声による、情報伝達手段といたしまして、防災行政無線や防災ラジオの整備が、進めております。
さまざま皆様から情報をキャッチする手段というのは準備が整っておりますので、多くの皆様にご利用そして活用をしていただきたいと思います。そして今回4月25日号の広報誌には、新たに防災ラジオが完成したと書いてありました。この防災ラジオですが、どういったシステムのラジオになるのか、こちらをご紹介ください。
はい、ラジオが待機状態もしくは他局を選挙中であっても、緊急情報を受信した際には自動的にレディオ湘南に切り替わり、最大音量で緊急割り込み放送を聞くことができるものとなっております。また緊急情報を受信した際はランプが点滅しますので、視覚的にも確認することができます。
そのような防災行政無線の内容が入ってくるということなんですけれども、どのような内容が流れることが可能なんですか。
藤沢市で、流している防災行政無線の放送のうち、特に緊急性の高い、情報を放送します。例えば津波、警報であるとか、避難準備情報ですとか、特別警報などに関する情報となっております。
はい、市で流している防災行政無線、さまざまな内容がありますが、特にその中でも緊急性の高い内容が、こちらに割り込んで入ってくるということですね。いざという時にすぐに行動が起こせるような、そんなシステムになっております。 その防災ラジオですが、いよいよ市民の皆様への有償配布が始まるということを聞きました。その申し込み方法や申し込みの条件について改めてご紹介ください。
はい、現在、防災危機管理室や各市民センター公民館で、申し込みの、申し込み書をですね、配布しておりますので、そちらにご記入を、していただきまして、5月8日本日から、まずは津波避難、対象地域優先の受付を設けておりまして、一般の受付といたしまして5月15日から28日まで、受付を行っております。
最初に本日からは津波避難対象地域が優先受付スタートということです。その他のエリアの皆様は、来週15日からの一般受付期間にお申し込みをお願いしたいと思います。お申し込みの方法はどうしたらよろしいんでしょうか。
はい、郵送やもしくはですね、直接、防災危機管理室や各、市民センター公民館に申し込み書を持ってきていただければと思っております。
わかりました。まずはその申し込み書を手にしていただきまして、条件などをしっかりと読んで記入の上、防災危機管理室または市民センター公民館の方に、提出をお願いしたいと思います。そしてこれは台数制限などもあるんでしょうか。
はい、まず、第1期分といたしまして、4000台となっております。
そして購入代金はおいくらになりますか。
はい、市民の皆様の自己負担額としては2000円となっております。
はい、という条件になっております。ぜひこちら手にしたいという方、お申し込みの準備を進めておいていただきたいと思います。そして書類を提出後、お申し込みをした後、この防災ラジオが手元にはどうやって届くことになるんでしょうか。
はい、申し込みの受付終了後ですね、市役所から、予約通知が、申し込みの皆様のご自宅に、配達されますので、そちらを、ご覧いただきますようお願いいたします。
はい、ぜひそちらの予約通知の方に、指定の日時などがありますので、そこで引き換えということになります。この防災ラジオ、市民の皆様に大いに活用していただきたいと思いますが、改めて最後にこのラジオをお聞きの市民の皆さんへ、米川さんからメッセージをお願いできますか。
はい、災害はいつ起こるか分かりませんので、まずは、ご自身、自分自身でですね、いろいろな方法を用いて災害に対する準備をしていただきまして、合わせて近隣の方々と助け合いながら、災害に対する備えをしていただけたらと思っております。
ありがとうございます。あくまでも防災ラジオ、ツールの一つとしましてですね、ご自身の防災対策も引き続き準備を進めておいていただきたいと思います。今日は新たに出来上がりました防災ラジオにつきまして、防災危機管理室の米川さんにお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。